それでは、お伺いしますが、まず、山田様が BCL を始められた、きっかけはどんなことだったのでしょうか。それから、山田様の BCL のご経歴について、簡単にご説明いただけますか。
はい、わかりました。私がですね、BCL を始めたのは、中学生の頃で、1977年の4月からでございまして、そのきっかけはですね、中学の入学祝いに親戚の方から短波ラジオを買ってもらったっていうことから始まっております。で、当時ですね、購入してもらったそのラジオなんですけども、その中にパンフレットが入ってまして、そのパンフレットにですね、日本語放送のスケジュールとか住所とかが記載されておりまして、あと受信報告書を送ると、ベリカードがもらえますよっていうようなことも書かれておりまして、今まで、それまではですね、外国にそういうような手紙を送ったことも全くなかったんで、とても新鮮に感じましてですね、受信報告書を送ってベリカードを受領すると、そういうことに夢中になっていきました。で、当初ですね、日本語放送だけそういうようなことをやってたんですけども、だんだんそれに飽き足らなくなりまして、英語放送からですね、あとそれ以外の外国語放送にも受信報告を送るようになりまして、だんだん趣味の深みにはまってい
な
く
る
なり
ほど、
ました。
そうですか。
で、あとですね、大学受験を迎えましてですね、1984年の4月からしばらく BCL を休止いたしまして、で、6年後の1990年から再び BCL を再開しました。で、ここからですね、以前その購入してもらったラジオからですね、本格的な受信機というものに、機器を買い替えましてですね、あとそれから BCL のクラブにも入会したりとか、あと BCL の友人を作ったりとかね。で、2000年代の大体前半ぐらいまでですね、短波放送を聞きまくっております。
そうですか。
で、その後だんだん短波放送を廃止していくような放送局が始めましてですね、で、それにつれて自分も放送を聞く時間もだんだん減っていきましたね。で、今現状は、気が向いた時にラジオを聞くっていうような形の、
なる
で、
ほ
楽
ど。
しんでいる、そんな感じです。で、あと、IRIB のラジオ日本語についてはですね、確か放送が開始されたのが1990年からと思うんですけども、最初からもう放送当初から聞き始めておりました。
99年ですね。
で、ただしですね、それほど熱心なリスナーでも、
そんなとんでもない。
時々聞いてると、そんな感じでありましたけどね。で、あと受信報告もですね、そういう意味で2011年から今年の5月頃まではもう一切出しておりませんでして、久しぶりにこの5月受信報告を送りした、そんな感じでござい
ありがとうございます。
ます。最近はですね、短波の放送を聞くより、インターネットで放送を聞くことの方が多い
なる
な
ほ
と思っ
ど。
て、インターネットでしたら、放送時間も気にせずに自分の好きな時間に、放送を聞くことができますんで、大変便利だ
そうですね。
で、とはいっても、よく聞いている番組っていうのは、やっぱり週末の番組のがどうしても多くて、
そうで
そんな
す。
感じですかね。
そうしますと、もう山田さんはもうかなり前からもう長い BCL のご経歴をお持ちでいらっしゃるわけですよね。本当に続けてくださってありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
で、それでは IRIB ラジオ日本語の番組を聞いていただく前と後で、イランやイスラムに対するイメージは変わりましたか？どうでしょう？
番組を聞く前の自分っていうのは、正直言ってイランについて知ってることを聞きましたら、だいぶ前の話ですけど、イラン革命とか、パーリー国王とか、ホメイニとか、核開発とかですね、イラン・イラク戦争とか、日本のマスコミが伝えるようなその断片的な単語を、知ってるぐらいのもんで
なる
し
ほど
て、
ね。
で、さらにですね、恥ずかしいんですけど、お隣のイラクっていう国と、非常に国名が似通ってて、
そうですね。
どっちがイランでどっちがイラク
そうですね。
とかでも分からないですね。混同したり、そんな感じでしたね。で、 で、もともと日本と中近東っていうのは、まあ、距離的にもすごい離れてるんでね、
うん、
まあ、自分的に、自分としても積極的に情報を取ろうとかいうような形で動かない限り、うん、それほど多くの情報っていうのは、まあ、中近東関係の情報を手に入れることはできない。
そうですね、ちょっと難しいです ね、はい、
はい。で、まあ、キリコの放送を聞き始めてからですね、まあ、イランを中心とした中近東の情勢っていうのが、まあ、よくそういう意味でよくわかります
。ああ、そうですか。はい、それは嬉しい限りです。
ありがとうございます。で、あと、日本の、まあ、マスコミによる中近東関係の報道っていうのを聞いてますとですね、やっぱりアメリカの立場から見たようなニュースを伝えるのが一般的なんかなと思ってますけれども、
はい、
まあ、企業の方は当然イランの自国の立場から見た報道ですから、同じニュースの内容であったとしてもですね、当然その見方が変わってくるわけですね。
そうですね、はい。
でその違いを知ることによって、まあ、よりイランのことを詳しく知ることができるのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい。
であとそれから貴局の放送なんですけれども、イスラム教のコーランに関する番組が非常に多くてですね、
うん、
まあ、イスラム教が非常に敏感になったかなって思います。
はい。
で、あと、まあ、それなりに日本ではですね、イスラム教と接する機会というのは、まあ、ほとんどないという状
況です。うん、少ないですね。うん、ね。
で、自分をじゃあ振り返ってみたときにですね、なんかイスラム教との接点はないかなと思ったんですけども、うん、自分の場合でしたら、まあ、若い時にたまたま今先ほど言ったその趣味の BCL が講じまして、
うん、
マレーシアとかインドネシアとか、まあ、東南アジアのイスラム圏の国に旅行したことがありまして、
うん、
まあ、そこで目に入ったようなモスクの建物とかですね、
うん、
あと、まあ、スピーカーから流れるお祈りの、
うん、
まあ、言葉であるとか、
はいはい、
あと向こうで知り合ったイスラム教を信仰しているような友人、まあ、それぐらいのことなんですね。
でも素晴らしいですね。
で、まあ、キリ局の放送はコーランの内容について、まあ、解釈をするようなそんな番組もありましてですね、
はい、
まあ、イスラム教の教義についても詳しく知ることができるようになっています。
それはありがとうございます。
はい。それから放送を通して当然イランの生活様式とかについても知ることができると思うんですけども、
うん、
まあ、日本と比べてその生活様式は当然異なるんですけども、
うん、
でもその暮らし向きとか生活水準っていうのを、まあ、聞いてみると、
うん、
本当それほどなんかかからないなっていうような感じもしまして、
はい、
まあ、そこも結構勉強になったかなと思います。